ナムプレイ。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身近なものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。
はい、始まりました。ナムプレイです。よろしくお願いします。バズってますね。サカナクションがすごいね。皆さんはインスタのリールとか、TikTok とかなんかそういうショート動画とか見ます？僕も暇な時ちょこちょこ見ちゃうんですけど、やっぱああいうショート動画ができてから、なんていうのかな、バズる曲とかが多いじゃないですか。あれ発信で、なんていうかな、ネットミームになって意外なのがバズるみたいな。で、ここ数年そういうのが多いなと思うんですけど、ね、最近サカナクションの夜の踊り子がすごい、なんですか、ミーム化されてバズってるっていうので、何ですかね、海外のなんかボートレースの男の子が、こう先頭に立ってる男の子がいて、なんかボートを漕ぐわけでもなくね、こう踊ってるというか、なんか、あれが、とサカナクションの夜の踊り子っていう曲を合わせた動画が多分、何ですかね、ちょうどいいんですよね。音源の感じとリズムと男の子の踊る様子、疾走感みたいのがすごい噛み合って、なんかね、中毒性があって、ですごいそれが今バズってるじゃないですか。で、いろんな人がこう真似したりとかね、音源使ってなんかそのダンスっぽいのをしてるみたいになってて、で、まあ僕そういうのをまあ暇な時どうしても見て目に入っちゃったりするし、別にそういうの嫌いじゃないんですけど、なんか最近ちょっとでもバズらせに行ってる曲みたいのもあるじゃないですか。そのショートのフレーズだけ勝負みたいな。で、ああいうのはね、ちょっと僕ひねくれてるんで、一回構えちゃうんですよね。まあでも結果好きになったりするんですけど、まあこのサカナクションの曲、しかも夜の踊り子って結構前の曲なんですよ。最近出た曲ではなくて、2013年、だから13年前か、に発表された曲が、今誰かにこう発掘されて、もうそれがすごいバズって、で、ああいう Spotify とか Apple Music の、なんていうか、サブスクで再生数がいきなり1位になっちゃったみたいな感じらしくて、まあ、僕、それこそ2010年前後ぐらいからサカナクションずっと聴いてて、結構好きだったんですけど、ファンとしてはなんかわかりますか、このバズっちゃうとちょっと悲しいみたいな、なんかそのあったりするじゃないですか、厄介なファンの心理として。でもまあサカナクションはもちろんその前からめちゃくちゃ有名だし売れてるし、あとなんかこのバズり方は別に嫌じゃないなというか、このオタクとしてちょっと口うるさいんですけど、バズるべくしてバズったななんて思ってるんですよね。で、僕本当に中学生ぐらいからサカナクションめっちゃ好きで、ちょっと今日はね、そのあんまり仏教の話というよりはサカナクションすごいぞという話をちょっとしたいなと思って、皆さんこれ今後ね、そういう音源からサカナクションの会話になるときに使えると思うんで、覚えておいてほしいっていうか、ちょっと講釈を垂れますね。まずその僕が好きな理由として、サカナクションというバンドの名前がいいじゃないですか。あれは魚とアクションをかけてるんですって。で、ボーカルの山口一郎さんは釣りがずっと好きで、なんかまあそういう魚関係好きだと思うんですけど、で、だから魚とアクションで、まあ人間って、こう基本的に平面でしか動けないですよね。なんていうのかな。二次元の移動じゃないですか。前、横、後ろに進むっていう感じで、上とか下には行けないんだけど、魚ってこう水中の中をまあ上下左右自由に動ける、三次元的に動けるじゃないですか。だからまあそういう意味で言うと人間よりもすごく自由な幅で動けるんですよね、魚の動きというのは。だからそのバンドとしてもまあそういう、なんていうのかな、いろんな広がりのあるこう活動をしたいというか、音楽を作りたいっていう意味で、こう魚のようなこうただ進む戻るじゃなくて、上にも下にも行ったりふわふわ浮いたりとか、そういう動きの曲を作りたいっていう意味が込められてるんですって。 で、それがね、僕まず好きで、わ、めっちゃいいななんて思ってたんですけど、で、サカナクションのこの曲の作り方がね、私すごく好きで、まあ、アルバムをね、いろいろ出してるんですけど、僕がちょうど一番聴いてたのが2010年前後のアルバムを聴いてて、結構、アルバムとしての完成度も高いって言ったら偉そうですけど、サカナクションはすごくね、アルバムとして作るんですよね。例えば、2009年に作った新城ってアルバムは、これシンクロって言葉があるじゃないですか。こうぴったりハマるみたいな。あれをちょっともじって新城にしてるんですよね。で、まあなんかこう重なったりとかそういうのをやりつつ、で、ちょうど東京に出てきたタイミングなのかな。なんというかこう街と自分の故郷をこう重ね合わせるみたいな曲が多くって、すごくいいんですけど、で、次の僕、2番目に好きなアルバムがこの聞く息っていうアルバムがあって、これはぜひ聴いてほしいんですけど、2010年に出たアルバムです。これはね、僕もあんま知らなかったんですけど、気水息っていう言葉があるんですって。それこそ海とか釣りの用語らしいんですけど、川の何ですか、淡水って言うんでしたっけ、川から流れる淡水と海の水、海水が混ざる場所、二つの水がこう混ざってるような場所を気水域って言うんですって。で、サカナクションの山口さんは東京に出てきて、東京で過ごしていろいろ感じていく中で、こう、その気水域の空間版、気空域というものが、こう、日常には溢れてるなっていうのを感じたんですって。例えば、東京って大都会だけど、ちょっと行くとこう、自然豊かな場所があったりとかもするじゃないですか。で、キラキラ、した街もありつつ、でもやっぱりちょっと怖い闇の部分もあったりとか、まあそういうの空間としていろんなものが混じってる場所っていうのが、世界に溢れてるというか、まあそういうのを埋め尽くされてるっていうのをすごくね、感じたとこから作ったアルバムらしくて、アルクアラウンドとかもね、曲としてはすごくいいですよ。なんか新生活初めての場所で歩いてこうその街を楽しみに生活していくみたいな曲だったりとか、あと表参道26時とか、まさにその東京の夜っぽい感じなのかなを歌ってる感じの曲でね、すごく好きで、まあ、こんな感じでね、サカナクションってアルバムとしてすごく作ってるんですよね。なんでぜひね、こういろんな曲アルバムを通して聴いてほしいんですけども、僕が一番好きなアルバムがその次に出たドキュメンタリーっていうアルバムで、で、これがね、2011年で、結構これには人気の曲とかもあったりして、で、僕はこれをアルバムを発表された時に友達と聞いて、以前の放送で喋った音田くんって親友がいるんですけど、彼とね、このアルバムについてね、すごく喋ったんですよ。なんかアルバムのタイトルからドキュメンタリーの R が L になってるんですよね。だからメンタルとかけてるのかな、よくわかんないんですけど、こうそれを語ったり、曲順について一曲ずつこうお互い語ったりして、で、熱が入りすぎて、その時図書館で勉強するはずだったんですけど、喋りすぎて注意されるっていう思い出があるぐらいで、このアルバムはすごく思い入れが強くて、で、このアルバムにね、確か DVD がついてたんですよね。初回限定版かなんかで。このアルバムを作るにあたっての、なんか制作秘話みたいなものを書いてる、喋ってる DVD があって、その中でこの一郎さんが言ってたので、ああ、なるほどなと思ったんですけど、サカナクション、まあ、この時期あたりとか、まあ、この前後の曲を作るにあたって、すごく意識してるのが、サビを2つ用意してるんですって。っていうのは、例えばアイデンティティっていう曲が有名で好きなんですけど、一発目、サビみたいなメロディをポーンと出すんですよね。で、それを何回か繰り返して一番終わりとか、サビだと思わせといて実は大サビが来るみたいなのとか、それこそこれがバズるピックしてバズったなと思ったポイントなんですけど、夜の踊り子って曲あるじゃないですか。今すごく人気の。あれもまさに同じ手法が使われていて、まあ、イントロが始まって、こう、A メロが始まるんですよね。で、こう、B メロ入って、 一回このどこへ行こうっていうとこが、どこへ行こう、ここにおうとしてるみたいなところがあるんですね。ごめんなさい、下手で。そこがね、ちょっとこう浮遊感もあって、なんか大きい展開なので、あ、これがサビかなみたいな、ちょっとこう心が一回上がるんですよ。でわーってなってる時にまた2番が始まる。でこうちょっと落として2番 A メロが始まって、で、そのまま2番のサビもまた来るんですよね。どこへ行こうってのがもう一回来て、あ、これは来たと思ってたら、なんかね、だんだんこう上がってくんですよ、周りの音の感じ、ボルテージがだんだんだんだん上がっていく感じで、ぐわーってなって、最後の大サビ、多分リール動画とかで聞いてる部分です。今泣いて何分か後に行くってとこが来るんですよね。だからそこまでために貯めて、最後ドカーンとめちゃくちゃいいメロディーのサビを出すっていう手法を使ってて、これがね、やっぱり曲を通して聞くと、もうそのサビが良すぎるんですよね。で、今こうリールとかで使われてる音源はこのラストの言ったら大サビのところだけなんですよ。で、もちろんそこのメロディーが抜群にいいし、まあダンスと合ってたりで人気になるのめちゃくちゃわかるんですけど、個人的にはね、もうそのイントロから聞いてほしいんですよね。イントロからそこに至るまでのこのためをね、こうぐーっと溜めて溜めて最後に聞くと、そのラストの今泣いてってとこがたまんなくかっこよくなるんで、めちゃくちゃいいんですよね。で、サカナクションはこういう曲の作り方を一時期すごくこだわってやってて、他の曲でも僕が一番好きなミュージックって曲があるんですけど、あれなんかもうすごいですよ。ラストのサビのぶち上がり方とか、もう本当に気持ちいいです、良すぎて。ね、ぜひね、だからこう曲いろいろあるんで聞いてみてほしいなぁなんて思います。まあね、僕も好きだし、皆さん好きな人多いと思うんですけど、でも改めてこれ話そうと思って聞いてたんですけど、やっぱすごいですよね、サカナクションって。こうなんていうのかな、ずっとスタンスが変わってないというか、なんか今聞いても昔の音源結構新しい感じが聞こえてかっこいいなとか思うんですよね。それこそ夜の踊り子ももう13年前の曲なんですけど、パッと聞きそんな風にはあんま感じないじゃないですか。なんか全然新曲だって言われても、あえ今っぽいって思えるような曲の作り方だったり音だったりメロディーだなーと思うんで、それをねずーっと昔から一貫してやってて、なんていうのかな、メジャーデビューしたから変わっちゃったとか、最近の流行りに変えてるとか、そういうのを全く感じないのでね、なんか個人的にはイメージですよ、イメージだけど、サカナクション好きな人ってずっとこう離れるタイミングがなく、なんか応援できるのかなと思います。僕も実際そうで、昔からずっと好きなんですけど、でまあね、こういろいろまだまだ語りたいんですけど、さすがにちょっとこれはただのオタクすぎるので、改めてこう聞きながらね、いろいろ一応考えてたんです。なんかぽい曲あるかなと、ナムプレっぽい曲で考えたら、さっき言ったアイデンティティって曲、サカナクションのね、2個サビを持ってきてるって言った曲がまさにちょっと仏教的だなと思って、それをちょっと紹介だけしようかなと思うんですけど、これね、まず始まりの歌詞がアイデンティティがないというところから始まるんです。それが1個目のサビみたいな、アイデンティティがないっていうところを嘆いてるような曲で、で A メロに入ると、好きな本は何ですか、好きな音楽は、食べ物は何、まあそんなこう物差しをなんか測ってる僕は凡人ですみたいな、なんかすごく結構シンクったこと言ってるというか、こう本当はそういうのをね、何でもいいんですけど、人をこう決めつけるための一個の基準にしちゃってたりとか、これが好きですっ って言ってる自分が好きみたいなのってなんかちょっと悲しいアイデンティティだったりするじゃないですか。でなんかそれをねすごくこう悩んでるような歌詞なんですよね。でそのままこうそういうフレーズが続くんですけど、でこうなんて隣の人と自分を見比べる、それが真っ当な生き方と思い込んで生きてたと。で今になってどうして僕は考えたんだろうと、まだ見えない自分らしさってやつに朝は来るのかって言って、またアイデンティティがないって嘆くんですよ。これが一番なんですけど、なんかすごくこう深いなと思って、で20代、ま、とか過ごしてくると、特に今の社会って比較社会って言われてるじゃないですか。 SNS が発展してこういろんな人との素晴らしいキラキラしたとこを見れたりとか、こんなものを好きですっていう自分をアピールできる場が増えてて、だからこそ今こういう悩みを持ってる人って結構多いんじゃないかなって思うんですよね。こうなんていうのかな、何が好きかっていうのを言うためになんかやってるような自分に悩んだりとか、それこそ他人と比べてしまったりとか、自分らしさって何ですかみたいなので悩んでる、それこそアイデンティティがないなぁなんて思ってる人がいると思うんですけど、でこれね2番がすごくて、2番が急にこう詩的な歌詞になるんですよね。風を待った女の子、濡れたシャツは今朝の雨のせいだ、でこれは僕の過去の思い出だと。でそれを女の子の思い出に引っ張られて、取りこぼした10代の思い出とかを掘り返して気づいて、これが純粋な自分らしさだと。で、気づいたって言うんですよね。これがなんか結構深いなと思って、なんかこの、僕もね、座禅指導を一応してるときに、まあ、こう、学生さんにお話とかするんですけど、やっぱりこの自我というもの、まあ、仏教においてアイデンティティみたいなものを話すときに、まあ、周りを見るんじゃなくて、やっぱり自分の奥深くを見つめて見てくださいみたいなことを偉そうに言うんですよね。お釈迦様がそもそも座禅をしたり修行した仏教のもともとっていうのは、この自分の中を見続ける、その先に見えてくるものが本質だったり本当の自分っていう教えが仏教にはあるんですよね。だからまさにこの2番の歌詞はそうだなと思って、1番はこう周りを比べたり周りと比較して外ばっかり見てちゃったんですよ。そうなるとアイデンティティって見つからないんですよね。実はそれを見つける鍵は自分の奥深く、昔の思い出だったり、昔自分が純粋に好きだったもの、楽しいと思ってたことを思い出した時に初めて、あ、これが自分だったなって気づけるっていうのに気づいたっていう歌詞になって、で大サビ、どうして時が経って僕は気づいたんだ、どうして見えなかった自分らしさってやつが分かり始めたんだろうって言って、まあどうしてどうしてって言うような歌詞なんですけども、これが本当にその仏教で大事な要素の、まあ諸法無我、まあ自分がないみたいな感覚のことを言う言葉なんですけども、まあすごくね深いなというか、こう仏教的だなって改めて感じましたね。なんでこれナムプレ的なおすすめの曲の一個だったりします。まあね、この仏教の話抜きにして、僕この曲めちゃくちゃ盛り上がるので最高に好きなんですよ。イントロからドーン上がってって、こう A メロ B メロもいいし、ラッサビのもうぶち上がり方とかたまんなくいいんで、ぜひ聴いてみてください。はい、こんな感じでじゃあ今週は終わろうと思います。ちょっとねごめんなさい、多分オタクすぎて今回めちゃめちゃ早口だったと思うんですけど、ちょっとまたまだまだ語りたいことがあるので、サカナクション第2弾いつかやろうかななんて思います。もしね皆さんの中でサカナクションこの曲好きだよとか、他のおすすめとかこういう風に聞こえるとかあったら、また感想送ってもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ今回はここら辺で終わりたいと思います。今週も聞いてくれてありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム。